催眠風ボイスドラマ夢の終わりに。授業を終えたあなたは渋谷に向かう。タバコの匂いがする犬の銅像前を避けながら映画館近くにあるカフェに入る。アイスティーを注文して受け取ると禁煙になっている地下に向かう。カバンからスマホを取り出す。学校から出る前に出会い系のアプリで掲示板に書き込みをしています。アプリを起動すると何件か伝言が届いています。その中で何件か良さそうなのに条件を記載して返信をする。しばらくするとチャットアプリにメッセージの通知が入る。知恵とは違う学校ですが、あなたと同じバンドの追っかけをしています。チャットの内容は追っかけをしているバンドについてです。今までライブをしていた小さなライブハウスから今度は今までの数倍の場所でやることになったのです。バンドにとってももちろん応援しているファンにとっても大事なライブになりそうです。そのためにあなたはチケット代を何とかしないといけないのです。出会い系のアプリを確認するといくつか返信があるようです。その中で一番条件が良かったメールに返信をして会う約束をします。会う時間まで少し余裕があるので、すぐ近くにあるファッションビルで時間つぶしをすることにします。横断歩道を渡ると後ろから声をかけられる。あなたは慌てて後ろを振り向く。そこにはブレザーを着た少年たちがいる。その中で声をかけてきたメガネをしている少年を認識すると体がこわばるのを感じる。少年はやっぱり星野さんだと近づいてくる。メガネをしていないからわからなかったよと笑顔で語りかけてくる。あなたは肩にかけているカバンのベルトをギュッとつかむ。少年の名前は内田翔吾。前の学校時代に同学年だったのです。クラスは違いますが同じ委員会で時折一緒になることがあったのです。人と話すのが苦手だったあなたは委員会が始まる前に教室の隅で小説を読んでいました。そんなあなたに話しかけてきたのが翔吾です。あなたが読んでいた小説はテレビアニメをノベライズしたものです。翔吾もそのアニメが好きだったようです。それから時折委員会で翔吾と話すようになったのです。最初は面倒くさいと思っていたのですが、少しずつその時間を楽しむようになったのです。今まで学校を卒業して進学してから同じ学校の人たちとは会うことはありませんでした。なのに翔吾とこんなところで会うとは思いませんでした。翔吾は雰囲気変わったねと驚いている。なぜだかあなたは急激に恥ずかしくなっていくのを感じる。なんとか口を開き、内田君も身長伸びたねと答える。昔の翔吾はあなたより少し小さいぐらいでした。でも今の翔吾はあなたより大きくなっています。なんかバスケ始めてから去年急に伸びちゃってさと翔吾は答える。そうだ星野さん、同じ印鑑にいた川野って覚えてる？今度久しぶりに会うんだけど星野さんもどう？あなたは川野と言われても顔を思い出せません。それどころか クラスメートや担任の顔と名前すら忘れている状態です。ぎゅっと握っていたカバンのベルトから手を離す。そして、面倒だからやめとくと断ります。正吾は一瞬残念そうな顔を見せる。それを見て、あなたはここにいることが耐えられなくなります。あなたは友人と待ち合わせしてるから行くねと正吾に背中を見せる。そして、じゃあねと軽く手を振って人混みの中に入っていく。星野さんと正吾の呼ぶ声が聞こえる。あなたはそれを無視して早歩きでどんどんと離れていく。もう見えなくなったかなと思い、一瞬だけ後ろを振り返る。でも、正吾はまだこちらの方を見ています。一瞬だけ目が合ってしまう。あなたは慌てて目をそらして、絶対に目が届かない場所に走り出す。ファッションビルを越えて、その遥か先にあるディスカウントストアまで来てしまう。店内放送でお店の歌が聞こえてくる。全力で走ったあなたは肩で息をしている。私何してるんだろうと自己嫌悪に落ちてしまう。しばらく頭の中で昔のことがぐるぐると浮かんでは消えていく。あなたは歌にイライラしながらその場に座り込んでしまう。そして、最後に目が合った正吾の姿が浮かんでくる。すると、全身が急激に熱くなるのを感じるのです。少し落ち着いたところで、あなたは時間のことを思い出す。スマホで時間を確認すると、待ち合わせ時間を少し過ぎています。あなたは、慌ててファッションビルのトイレに入って、私服に着替えます。そして、ホテル街の近くにあるコンビニエンスストアに向かいます。